今日恵みをいただく御言葉は詩式の8章18節から21節までです。詩式8章18節から21節。それからギデオンはゼバフとサルムナに言った。お前たちがタボルで殺した人たちはどこにいるのか。すると彼らは答えた。あの人たちはあなたのような人でした。どの人も王の子たちに似ていました。ギデオンは言った。彼らは私の兄弟、私の母の息子たちだ。主は生きておられる。お前たちが彼らを生かしておいてくれたなら、私はお前たちを殺しはしないのだが。そしてギデオンは自分の長男エテルに立って彼らを殺しなさいと言ったが、その若者は自分の剣を抜かなかった。彼はまだ若かったので恐ろしかったからである。そこでゼバフとサルムナは言った。立って、あなたが私たちに打ちかかりなさい。人の勇気はそれぞれ違うのですから。するとギデオンは立って、ゼバフとサルムナにを殺し、彼らのラクダの首にかけてあった三日月型の飾りを取った。一言お祈りいたします。愛する主よ、いかに敵が一時期はびころうとも、いかに敵がその神の民をあざけり、罵り、あるいはこのギデオンの時代のように虐げようとも、それでも主よ、あなたは必ず立ち上がって敵に報いてくださることを覚えます。主よ、まことにこの世のありさまは、皆このようになります。本当に私たちはただあなたに仕え、終わりの時に至るまでただあなたにより頼んで生きるものであります。どうか今日あなたがお語りください。あなたが必要な命を今日教えてください。この語るしもべの唇を開いて、ただあなたが支配し、また私たちの耳を開いてください。この命の言葉を今日も豊かに受け入れさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ギデオンたちはですね、このミディアン人たちに対して圧勝して、そしてさらに追撃をしていきました。まあ、追撃していく過程において、ね、自分たちの味方からですね、まあ、ちょっと息をくじかれるようなことが、まあ、何度かありました。自分たちがまだ、ね、休みもせずに追撃している最中、同じ味方からですね、なんかわざわざ追いかけられてきて、そしてどうでもいいようなことで、激しく攻め立てられたり、またあるいは、ね、本当に味方が、みんな戦っているのに、でも、ね、途中のその町々は、その自分たちに、パン一つも与えてくれない。で、なおかつ敵、のその逃げるのはもうそれを許しておきながら、ね、味方に対してはそのような振る舞いをする、まあ、そのようなことで、前回のところではギデオンは、そのまず自分の、その仲間たち、ね、自分たちに対してそのパンを提供してくれなかった、その町々に、ね、野の茨や棘でもってそれを持って思い知らせて、また櫓を叩き壊して、そしてそのもう役立たずの矢倉、もう敵に対して敵対しないで、ただ味方ね、ギデオンたちの軍隊に対してはもう偉そうに、 お前たちの敵を追いかけてる奴はどこにいるのか、そのようなことをしている、まあ、ペネルの町や、また、このスコテの町に対して思い知らせることをしました。そして今日のところでは、実際に敵、このイスラエルの敵に対しての報いをしております。この世のありさまはですね、確かに、まあ、このように、まあ、ギデオンがまず、ね、自分たちのイスラエルの国を裁き、それから、ね、敵をこのようにして、まあ、最終的な裁きを下す。本当にこの世のありさまも同じですね。裁きはまず神の国から始まって、そして神の国の中の、そのような、もう兄弟姉妹に対して、ね、打ち叩くような、そういう者たちに対してまずなされ、で、その次に、実際に、神の国の敵に対する、裁きがなされるわけです。で、この、まあ、いよいよギデオンは、その敵の王二人、ゼバフとザルムナ、この二人を捕らえて、で、それで、実際的に、まあ、その裁きをするんですけども、で、まあ、この敵、ミディアン人ではあるんですけども、24節の方を見ますとですね、24節の後半の方を見ますと、殺された者たちはイシュマエル人であったので、金の耳をつけていたからである。ミディアン人の中にイシュマエル人がいたんです。ね、イシュマエル、昨日の手術礼拝でイシュマエルって出てきましたね。もう早速ですね、ですから、史式の時代においては、イシュマエルの子孫はイスラエルに敵対する、ね、イサクの子孫たちに対するイシュマエルの子孫たち、本当にもうすでに対立構造がここで始まっているんですね。でイシュマエル人たちは、この イサクの子供たちを虐げていたわけです。18節でギデオンがその二人の王に聞きます。お前たちがタボルで殺した人たちはどこにいるのか。まあ、これ原文見ますと、どんな成り立ちだったのか、聞いてるんですけども、すると彼らは、ね、あの人たちは、あなたのような人でした。どの人も、王の子たちに似ていました、言います。ね、この二人の王たち、要するにミディアン人たちは、タボル山で、ね、人々を殺したんですね。このミディアン人たち、まあ、ギデオン、の、この、箇所が始まって以来、このミディアン人たちは、本当に、もう、ただ、荒らすために、イスラエルに攻めてきた。ね、ラクダの軍団を従えて、ね、あたかも、まあ、学校に暴走族の、ね、バイクの乗った集団が押し寄せて、ただ、荒らすためだけに、ね、もう、ガラスを割ったり、物品を破損したり、まあ、そういう、ただ、荒らすためだけに来た、で、しかもただ物品を荒らしただけでなく、人々を、ね、タボル山で、殺したんですね。もう欲しいままに、その、暴虐性に身を委ねて、ただ人を、ね、いじめて、そして殺して、ね、そういうことを、ね、彼らは楽しんでやっていたようです。しかし、やがて報いが訪れるね。イエス様も、ね、剣を使う者は剣によって滅びる、言いましたけれども、このように暴力を持って、ね、訴える者、まあ、もっとも、ね、なんか正当な理由でですね、剣でもって、戦う、攻めてきたから、ね、剣でもって応戦する、まあ、そういうことではなく、ただ欲しいままにですね、もう、なんか自分のそういう、破壊衝動に駆られて、ね、楽しんで人を殺すような、そのような者たちに対してはですね、確かに剣によって滅ぼされてしまいます。まあ、イエス様が剣を使うのは剣によって滅びる。これはペテロに対して、ね、ペテロが、その、自分たちを捕らえに来た者たちに剣でもって打ちかかった時に、まあ、言われた言葉ですけれども、ですから、本当に私たちもですね、剣を使うということを、ね、もし敵、相手がですね、何か、そういう武器で持って、 でもそうです。あるいは言葉の剣でもってですね、まあ、敵が攻めてきて、それに対して、ね、私たちは人間言葉の剣で応戦するというような、ね、世の剣で応戦するとしたならば、もう本当に戦いは、まあ、世の土俵において戦わなくてはならないんですけども、私たちはむしろですね、御言葉の剣でもって応戦するべきですね。偽りの剣に対しては真理の剣で応戦するならば、ね、敵は倒れるんです。実際イエス様はそうでした。イエス様を捕らえに来た者たちに対してイエス様は真理の言葉で、ね、私がそれである、ね、私はあると言ったところ、敵はですね、そのことの威力に追われてくれました。本当に私たちですから、世の剣で向かってきたから、こちらは世の剣で応戦ではなく、御言葉の剣、真理の剣で応戦するべきです。世の剣で応戦するなら、その世の剣によって、まあ、自分自身もですね、その剣の害を受けてしまうわけです。で、この、ね、イスラエルを攻めてきた、この者たち、彼ら剣でもって、ね、タボロスによって多くの兄弟姉妹たちを殺しました。ギデオでは聞きます。あの人たちは一体今どこにいるのか。あの人たちは、ね、まあ、どの人も王の子たちに似ていた。で、そこでギデオは言います。彼らは私の兄弟。私の母の息子たちだ。主は生きておられる。お前たちが彼らを生かしておいてくれたなら、私はお前たちを殺しはしないのだ。まあ、結局ですね、自分自身がしたことと同じありさまで自分の頭上にも仕返されているしかです。世の終わりにおいて、ね、同じことが起こると先ほど言いました。まず先は神の国から始められる。で、それで、神の国の中のそのような不純な者たちは、ギドン、その復古亭の人々、ペヌエルの人たちを、ね、撃ちました。そして、次に敵に対して撃ちました。冒頭ではですね、黙示録の、黙示録の16章です。主は血に対しては血で報いられる方です。一見ですね、敵がはびこってきていて、そして敵が、もう欲しいままに略奪したり、聖徒の話をしてるんですけど、でも、やがては、主は正当な裁判を携えてこられます。黙示録の16章、3節から7節までをお読みします。第2の御使いが、蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。第三の使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水をかさどる御使いがこういうのを聞いた。常にいまし。昔います、になる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らは総裁にふさわしいものの血です。また私は祭壇がこういうのを聞いた。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な、正しい裁きで。アメン。主の裁きは真実で、正しい裁きです。今日のところでは、ね、ミディアン人の中において、イシュマエル人、女でハグの子孫たち、イシュマエル人たち、それらが神の民を虐げているのを見ました。イシュマエルがイサクをからかって、 ね、嘲笑したように、本当に肉に属するもの、サタンに属するものが神のためを知っており、そして今もなおイシュマエル人たちがですね、あのアラブ人たちが神の民を迫害しております。ね、イスラエル民族に限らず、ね、キリスト者を本当に迫害しております。イシュマエル人たちが、ね、神の民を虐待して、ね、ギデオンの時代はタブル山において多くの人々を血を流しました。そして今現在ですね、世界各地において、まあ、昨日もちょっと言いましたけども、ね、トルコの方で本当にクリスチャンに対する迫害が多く血が流されております。血が、本当に蚊の皮を赤く染めるほど多くのキリスト者たちの血が流されている状況。しかし、主は、ね、裁きをなされます。御使いが海に蜂をぶちまけたと、海が死者の血のようで、第三の御使いは、ね、血を川と水の源にぶちまけたところ、それが血になって、そして彼らはですね、自分が流した血を、それをそのまま、ね、飲せられることになるんです。彼ら生徒たちや預言者たちの血を流しましたけれども、しかし彼らに主はその血を飲ませられます。そうされるに、さっしーですね。そして、祭壇が、ね、言うのヨハネは聞いております。まあ、7節のところで、ね、また私は祭壇がこういうのを聞いた。光、死を、万物の支配者からかの、あなたの裁きは、真実な、正しい裁きです。ね、祭壇が、叫んでおります。祭壇と言いますとですね、黙示録の、以前の方の箇所で、黙示録の6章9節にですね、祭壇のところで、ね、首をはねられた魂が叫んでいる場面があります。黙示録の6章9節からのところ、子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と、部分が立てた赤とのもとに殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいた。聖なる真実な主よ。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると、彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいなさい、と言い出された。本当に、祭壇の下にいて、多くの人々がイエス様の名前のゆえに、殺されている。神の子だと自分たちが立てた証のために殺された人たちの魂が祭壇の下で叫んでいるんですね。いつまで裁きを行わないでいるのですか。聖なる真実なる死を。でも彼らは白い衣が与えられて、ね、休みを得ております。そしてまだまだですね、その数が満ちていないんです。しかし、その数が満ちたとき、ね、祭壇の下におけるえ人も、本当にその時が終わったとき、ね、万物の支配者である主よ、あなたは真実な、正しい裁きです。そういうふうに叫ぶようになります。今、この世界に、俺はですね、悪い者たちが、はびこっており、そして神の民、を肉体し、ね、首をはねているような、まあ、そういう状況が展開されますけども、しかし、ね、主はやがて来られます。ギデオンが、まず、自分の神の民を裁いて、その次に、この世の王たちを裁いて、その者たちを、同じ目に合わせて、それで打ち殺したように、本当にこの世界も、同じような、愛様がします。 そしてその時、ね、ギデオンは、まあ、自分の長男、まだ幼かった長男に、その王たちを討ち取らせようとしたんですけども、でもその長男はまだ、ね、若くて、それができませんでした。本当にギデオン、ね、もう召された年は、あんなに、ここで、ね、弱々しかったあのギデオンがもうこんなに、ね、強くなって、強く勇士らしい、ね、本当に見つかりはギデオンにそれは大勇士を、ね、主があなたと共におられるその大勇士の名前にふさわしくなってきました。この世のありさまは、ね、やがて、その神様の正当な裁きと報いのうちに行われます。そしてそのまず神の国が裁きが始まります。ですから本当に私たちはですね、日夜目覚めて、霊において目覚めて、しっかりと御言葉を正しく伝え、そして敵が来たら、ね、世の剣によってではなく御言葉の剣によって敵対し、そして、世に対して正しく証をしていくべきです。世によっては困難はあります。しかし、皆さん、勇敢か、ある根拠があります。イエス様、勝利を捉えたからです。そして、私たちがイエス様に、ね、繋がっていく限り、本当に主が正当な裁きをしてくださいます。どうか皆さん、この、曲がった台の中によって、しっかりと、御言葉の剣を、ね、掲げて、ね、主の剣、ということで掲げて、そして、世の光として、手松を掲げ、御言葉を掲げて、そして、このギデオンの山脈勇士のように歩いていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当にこの世のありさまは、移り変わっていきます。一見、神に敵対する者たちがはびこり、彼らが神の具合に戦いを仕掛け、一見勝利しているかのように見えるが、しかし、あなたは、恵み深いお方。一人でも多くの命を救おうとするために、あえて、その敵さえも、そのようにして、罪に裁くということをしないお方です。しかし、やれば、その裁きが来てしまいます。どうか、私たちは、この曲がった時代の中において、しっかりと、私の言葉を保ち続けていくことができますように。また、今、そのような国々において、迫害が起こっている国々において、私たちと同じ兄弟姉妹、私たちと同じ血を分けた兄弟姉妹、すなわち、キリストの血を分けた、他の国の兄弟姉妹たちが、しっかりと証を立てていくことができますように、あなたがお守りください。そして、私たちも、しっかりこの父において、どんな世にあろうとも、正当にイエス・キリストの正しい証を立てていく私たち一同でありますように、どうかあなたが守ってください。どうか生徒たち一人一人の今週一週間の歩みを、また世におけるその活動をすべてあなたが祝福してください。しっかりと言葉にあって歩み、多くの命たちをますます救っていく、より分取っていくことができますように、どうかあなたが導いてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様の名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。